アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオチッコーアークよりお届けしております。本日は2月の、26日の火曜日、分の配信でございます。毎週、この番組火曜日から、金曜日まで、日替わりでですね、いろんなコンテンツを流しているんですが、火曜日はですね、このスタジオチッコワークというところで行われている公開録音のトークイベントの、模様をお届けします。今回はですね、ちょっと会場実はチッコワークではなくですね、大阪市天王寺区の、アートなお寺大手院に、移しまして、1月の19日の土曜日に、トークサロンを行いました。今回、ゲストに来ていただいてますのは大阪大学コミュニケーションデザインセンターの西川勝さんという、臨床哲学を専門にしながら最近こう芸術的な、領域でもいろんな活動をしていらっしゃる、方、そしてですね、もう一方は、高槻の精神病院である広愛病院というところで、院内カフェうたたね屋を、運営されている、清水邦子さん、この方も、様々な、カフェとかですね、あと演劇の制作とかいろんな、アートシーンの中でも活動されてながら、こういう喫茶店を運営している方です。この二方を招いてテーマは、ズバリこれはちょっと大きいテーマなんですけども、コミュニケーションについて考えてみるということになっておりまして、今回、かなり、話的には突っ込んだ、内容になっております。参加者がですね、もう本当にゲストの方と同じぐらい発言をできるような本当サロン形式で、やりまして、アート関係の方から、ヘルパーをされている方とか看護をされている方とか、歯医者さんであったりとか、ウェブデザイナーであったりとかいろんな方がですね、コミュニケーションという一つのテーマ、他人のわからなさとか、アートのわからなさっていうところまで話がいったりとかしてですね、そういうものについて2時間たっぷりお話を、しております。とりあえずこの2時間のうちですね、30分ごとにファイルを区切ってですね、毎週流してるんですけども、今回最終ということで、最後はですね、会場の質問、がですね、かなりアート寄りになってきます。アートの意味、アートのわからなさ、にことについて、西川勝先生とですね、参加者、さまざまなアートの現場に関わるアーティストさんとかアートマネージャーの方がいろんな意見を交わしながら、コミュニケーションについて、どういうふうな、話が展開されていくのでしょうか。ぜひ最後までお聞きください。それではどうぞ。
あ、ちょっとじゃあ次なんですけど、今ね、その間を挟むっていうところでのつながりで、アーティストのミマキングさんのやつちょっと読ませていただきます。口を開けばいつもコミュニケーションを意識します。アートというか自分の作品を挟めば、やや流暢になる、けど理解されづらいらしい。でもどちらかというとこちらが他者を理解したい気分の方がいつも強いので、あまりこちらを理解してほしいとは思っていないような気がしますというふうに書いてくださっているんですけども、まあ実際その今回作品っていうのが、まあ作家さんっていうのは特にも分かりやすくこうものっていうのがあったりとかする、それを通してコミュニケーションっていう形になると思うんですけども、なんかこう今日清水さんの話とか、西川さんの話を聞いてて、なんかこう自分の立場とこう比べて何か思うところがあればよかったら。
いや、なんか何やろ、でも作品を私の場合は人の背中をマッサージして、その背中の中にその人なりの疲れとかを思いついた絵にして変えてて、それを説明して、そうしたら相手が、あ、分かります、それなんとか虫ですって、こう自分で名前つけてたりしてくれたりとかしてて、それでそういう時はすごい話が進むし、でまたその時はあまり向かい合って話すわけじゃないから、まあ、背中を出しながら、ちょっとめっちゃ日常的にめちゃくちゃしんどいんじゃないですかみたいな言うと、いやもう 寝てなくてとか、そういう話もしてくれるし、でもあんまりこう向き合うとやっぱり話しづらくても、背中同士だったら話しやすい。
なるほど、それも面白い話ですね。向き合ってないとっていう。
それにあのミトリアもあれなんでも、あの美術家の人はなんかなんとなく自分がこう絵とかに絵に描いてそれで発信してるように見えてるけど、絵を介してあんまり自分見られたくないみたい でそういう人があの私のこうイベントとかでこう背中を見せには絶対来なくて、それで。 もう一人すりこ詩人の人と今組んでいろいろ作品作ってて、詩人の方は相手と向き合って、その時にパッと思いついた風景とかを詩に書いてあげて、うん、そうしてるんですけど、もう その人、その詩人の人とは、うちの友達のその美術の絵画の絵描いてる人はもう目も合わせられないみたいででもやっぱり作品があって、作品は見てほしいでもなんか、そうですね、そうやってなんか食べ物があってっていうのはなんか基本的な、もう絶対にあの必要な衣食住とかのっていうのがすごいなんかもっと腹に響くものやから、でもこう絵とかそういうものだと、まああったら嬉しいけど別にそんなになくても気にならない、でもあったらもっと嬉しいものだし、だから多分その精神障害とかもっとこう 腹的な自分の中身の病気の人とかだと、やっぱりこう食べ物っていうのは一番いいのかなって、匂いとかもすごいご飯とかあるし、なんかお風呂とかみんなあの体が本当になったらお風呂行きたいとか、そういうのあるのかなと思いました。
はいはいはい、ありがとうございます。なかなか一回の稽古も盛り上がってましたねなんかガーってなってますけどあのですね、今のお話も受けて、西川さんはそのコミュニケーションデザインセンターで、まあ、いろんな本当にいろんなやつが多いなって話で、その大学の、コミュニケーションデザインセンターの中に、まあ、アートに接している方も何人かおられてお付き合いがあると思うんですけども、その西川さんがずっと看護された立場で大学に入って、そういう、まあ、作品を作る人とか、そういう作品を、いろんな方に届ける立場の人とお付き合いをして、なんかコミュニケーションについて、あ、こんなこともありえるんやなとか、いろいろ考えられてることありますか？
あのそうですよね、僕アートって言われてもはぁっていう感じの人間でしたし、なんですよ。ところがコミュニケーションデザインセンターに行くと、そのアーティストと言われる人もいるし、デザイナーでやってきた人もいるし、それからそういうアート活動をこうコーディネートする人たちを見ててですね、でいきなりどこでしたかね、まだ就職して間ない時に、その神戸のアートビレッジセンターだったっけかっていうところで、高峰忠さんという人の作った、ビデオ作品について、ビデオだったかな、まあ、とにかく映像作品なんですけども、萌永久美で障害児になった人のこう、まあ、性的介護のをテーマにしたかなり重いタイプ の技術作品を挟んでですね、その制作者と僕とか話をするっていうような仕事をいきなり振られたんですね。で、高峰さんってものすごく有名な人らしいですけど、僕は全然知らなくって、さっきの名前を教えてましたけど、教えてもらったと思います
。
まあ、それぐらい、まあ、あんまりアートとかそういうの、積極的にこう自分から最初からこう関心があったじゃないですけど、やってます。で、そこでやっぱ感じるのはね、どうでしょうか、アートってやっぱりある意味では分かりづらいっていうか、一部の人のものやって、アートというのはもともと芸術というものが美術館だとか、それから一部の特権階級に、独占されてて、だって書を読むだとかそういうのは一定程度のこう教養を積んで、それで初めて分かる。それでああいうそういうと、美術館なり何なりというところに行ける人だけが接することができるという特権階級のものであったと。そうじゃなくって、もっと誰にでもでき触れられるような、そういうアートにしたいという、でも使われることが片っ端からこうなんかカタカナ英語やし、よくわかんない。で説明とかって作品をっていう感じでしょ。でまあでも、そのアートの中では随分いろんなことが議論されるけど、その一歩外にいたら全然わからないということだったんですけど、まあ、それでは自分たちに閉塞しているっていうのはものすごく感じるんですよね。でそれはまあどこの場面でもそうなんで、看護でもそうなんですよ。看護でもそうだし、哲学にしたってそうですし、そういうさまざまなものがぶつかってみたいな愛が生まれるのかっていうことですけど、単にね説明責任っていう形でね求められてるんだったら余計な仕事でしょ。アーティストはアートガンガンガンガンやってて自分のやりたいことやったらいいわけですよ。それがやっぱ一番アーティストって一番命が燃えてる時なのに、なんかアートに全然関係ないやつにこれはどういう意味ですかってきちんと喋ってくださいとか、僕とこれについてもっと喋ってくださいとか言われたって、ってやっぱ思うのがあって当たり前だと思うんですよね。だから、そういう説明責任を受けがあると思うからやるっていうんだったらものすごくつまんないことになってしまう。 そうでなくてですね、それが本当に自分をまた刺激するようなものになるのかならないのかっていうことが、まあ、これから一番大事なことだと思ってます。僕はあのコミュニケーションデザインセンターで今やろうとしていることは、さっきも言いましたけど、なんか専門家が分かりやすく話をするっていうようなね、噛み砕くような水割りの専門性をばらまくことじゃなくって、専門性は専門性としてはっきり持っといて、それが社会の中でどういう役割を持っているのか、どういうふうなこうどうでしょうね、位置にいるのかっていうことを知っていく、そのためには自分と異なるものとの出会いというのをどんどんどんどんしていかないといけない。だから専門家のことずいぶんさっき悪口言ったように聞こえたかもしれませんけれども、決して専門家になっていく中で人間的なこう変質が起きたりだとか、あの専門バカになる素質のある人間だけが専門家になるわけじゃなくて、専門家になるということはある意味そういう社会的な役割を引き受けるわけです。で今のこの社会というのはそういう専門文化というものを抜きにして、その牧歌的な社会に戻るわけにはいかないんですよね。やっぱりみんなその誰がどんなふうにして作ったかわからないような服だとか食べ物だとか、いろんなさまざまな事柄に支えられて今の社会なり文化っていうのはあるわけですけれども、それをこうもう一度なんていうんですかね、人と人との関係みたいなぬくもりをどうやって取り戻していくのかっていうところら辺にやっぱり一番のこう肝があると思うんですよね。だからアートの人たちとやってる時にいつも考えることは、そのものすごくこうアートの人っていうのはやっぱりさっきの言っていた自らのところに圧倒的な力点を置く人たちですから、説明責任でやらされているのかなと思った途端にものすごくお気の毒って、もう家帰って寝た方がいいんちゃうのとか思ってしまうんですけれどもまあそれを面白くなるかならないかっていうのは自分今まで何個かやってるんですけど、ただそういう場面で話をするだけじゃなくて、アーティストと一緒にですね、その難病の患者さんのどういうでしょう、退院から独居生活へみたいな長い経過をですね、一緒に活動したり、それからそこに取材というか僕が話をしに行ったり、それを映像作家が映像に撮ったりだとか、その映像に合わせてまた僕が文章を作ったりだとか、それで哲学カフェやったりだとか、要するにこう自分の立ち位置をどんどんどんどんこう固いものにしずにずらしていくっていう意味では、すごくアーティストの人たちっていうのは融通無限なところがあって、僕は一緒にやってて楽しいですね。
はい、ありがとうございます。ちょっとアートの話も、絡んできたので、そのアートの、アーティスト、もしくは、アートに関わっている人、いろんな形でいると思うんですけども、その人たちが自分 の, その社会的な位置をずらしていくっていうところで、最近そういうふうな取り組みもいろいろされてきてるとは思うんですけども、なんかこう現場におられる人からなんかこう今日の話とかも出て、もしよかったら井原さんとかいかがですか、なんかこう思うことがあったら、もしあれば、特になんか神戸 の, そのやられている今日チラシとか挟ませてもらったもようなものとか、いろいろされていると思うんですけども、そのコミュニケーションっていうものをテーマにされて、いろんなそのアートを、位置を変えていくっていうことについて、なんかその一つ思うことがあれば、もしよかったらコメントいただけたらと思うんですけども、
はい、
別にアーティストの例じゃなくて、井原さん自身がこうの立場で、がいいですね、はい、むしろその方がなんか参考になるかなと思いますけど、
自分がやっている問題意識とどうと絡めながらちょっと話をしますと、先ほどちょっとお話しされてた中で、前提としてこう相手のことを自分が分からないっていう立場で話をしていくことが必要やとか、もしくは自分が相手に分かってもらうにあたって、相手は自分のことを分からないんだっていうところから出発するっていうことの大切さみたいなことをされてたと思うんですけれども、私が今働いている国際文化学部っていうところは、日本 の文化の勉強をしている人もいれば、ヨーロッパの文化の勉強をしている人もいろいろいて、で、まあ、言語の勉強をしている人もいるという中で、割と外国語を上手に扱って通訳になっていく人たちが多いんですね。で、まあ、もちろん頭が良くてお勉強ができるから通訳になりますという人たちが割と多いんですけれども、ただ言葉が上手に扱えるからっていうだけで外国に出ていくと、なんて言うんでしょう、自民族中心主義というか、なんか日本人としての自分のまんま外国に出ていってしまうがゆえに、相手の話していることがわからないとか、てかことが理解できるけれども相手の思考がわからないとかっていうような問題に結構ぶち当たる学生が多いらしいんですね。で、まあ、そういう問題を、まあ、解決していこうっていうようなことも私たちは一つ勉強をしているところなんですけれども、まずその外国に出ていく前に、まず自分の国の中でも相手とコミュニケーションしていく上で、そういう齟齬が起きるんやっていうことを自覚しなさいよっていうことを私たちは言っていまして、で、まあ、例えば世代の違いでも話している言葉が違うがゆえに、まあ、コミュニケーションができないとか、もしくは属している社会の違い、学生と社会人とか、もしくは、まあ、その通訳なんです、外国に出ていくっていうんじゃなくなかったとしても、社会人になった時にいろんな人と話をしないといけないじゃないですか。その時に例えば自分がお店の店員でお客さんで来た人と話をしなければいけないとかいうこともありますし、また、まあ、私前やっていた仕事がアートコーディネーターという仕事だったんですけれども、アーティストと例えば音響さん、照明さんっていうスタッフさんとこう主張することが違ったりとかするんですね。その時にこっちから言われたことをそのままアーティストの方に受け流してたりとか、右から左にじゃないんですけどそのまま伝えてたら私が言う意味っていうのはないんですね。だからこの人は何を言いたいのかとか、言葉のひだを読む、もしくは抱えていることに対しての行間を読むっていうのが、まあ、私の仕事ではあったんですけれども、どういう職業を見つくにしても常にそういうことって必要でしょっていうようなことを学生に今言っているところなんですね。で、まあ、まあちょっとアートの方に話を戻すと、で、まあ、アートにはアートを通じてそのクッションって書いてますけど、割とそういうクッションとしての力が大きいんじゃないかなというふうに考えていまして、例えば一つのものを作りながらおじいちゃんと子供が話すきっかけになるとかっていうので、まあ、コミュニティの中にそういうアートを持ち込むことによって、今まで出会わなかった人が出会ったりとか、話さなかった人が話すようになったりとか、コミュニティが持っている問題、例えば中国人社会が、まあ、高齢には結構大きい華僑 の集団がいたりですとか、まあ、それぞれコミュニティが持っている問題ってのがあるんですけども、そういう問題をアートっていうものを持ち込むことによって解決していきたいなというふうに今活動しているところではあるんですが、っていうのが、まあ、私のやっていることの説明になっちゃって申し訳ないんですけども、まあ、アートにはそういう力があるんじゃないかなと思っています。
あ、なんかもしかしたらどうぞ
はい、僕はだから最近アートと言われるものに接する機会が少し増えてきて思ったのは、まあアートってのは綺麗なもんばかりじゃないんだなって、まあ最初はねアートっていうからには綺麗なもんやろうと思ったんですけど、綺麗なもんばかりじゃないやなとか、それからさっぱりわからんやつとかありますよね、全然わからんとか、 から嫌な気分になるものもあるし、恐ろしいものもあるし、いや本当にその木村さんっていう作品もですね、もうヘドが出るっていう人もいるんですよ。それで大阪大学の中で、カフェで映像カフェみたいなことやったんですけど、途中で怒って帰る人たちもいました。だからでもそういう意味で綺麗だとか恐ろしいとかおぞましいだとか、もう価値観が、言ってみたら様々なものを含み込んでですね、で分かったりっていうか、分かるっていうよりももっと強烈な形で感動を受けたりだとか、それから分からないってポカンとしてしまったりっていう意味で、アートって本当にあの僕はいつも対人関係でずっと仕事やってきてましたから、人の分からなさっていうか人の多様さっていうか、それとほとんど一緒なわけですよね。だからアートと向き合うということと、人と人とがコミュニケーションを取るっていうこととはほとんど同じような課題っていうか、それ突きつけられているわけで、僕は決してアートをさっきも言いましたけど説明責任があって何でもかんでも分かりやすくする必要は全然ないと思ってます。ものすごい恐ろしくって、分かりたくないような、見たくもないようなアートっていうものがなかったら僕は恐ろしいと思ってるんですね。そのコミュニケーションの一つの意味に、共有ということがありますよね。伝達して、理解して、共有するって、全てが共有されたらどんな社会になるか、恐ろしいですよね。確率的で、それで正確なコミュニケーションだけだったら1対1の関係ですから、もう余裕も何もないわけです。こう言ったらこうということですよ。でよく言われる日常の会話の中でも、分かったっていうのはコミュニケーション断絶でしょ。分かったって言ったら、分からないからこそ次の話を進めるわけで、だから分かるだとか伝達するだとか共有するだとかっていうことが非常にコミュニケーションギャップと対比して、今コミュニケーションギャップっていうかものすごく齟齬が多いから、なんとかもっと分かり合えるようにしようって言いますけど、そっちばっかり言ってていいのかって僕は思うんですね。分からないっていうこと、嫌だって思うことで、ディスコミュニケーションっていうのはコミュニケーションの失敗なり不十分さですから、ある意味では人間関係なり社会関係っていうのを破壊する側面ももちろんあります。でもそこからしか生まれないものがある。でアートっていうのはそういうことをどちらかというと破壊的なところから創造的な側面っていうのを引き出す活動かなって僕なんかは単純に思ってるわけですけども、人間のコミュニケーションもですね、そこが起きないところでは、片一方で僕は精神科の看護師、片一方で精神病院の入院患者、いつも常にその形でうまくいっているときには何も出てこないですよね。 A イコール A って何一つ変わらないですよ。 A といえば A というふうに理解してくれて、2人で A を持つ、2人いる必要ないじゃないですか。だから人間というのはさまざまな相互やとかそういうものの中からA と言っても、ある人は B と聞いたり C と聞いたりっていうような人たちが、でもそれでも一緒に生きていくから変わっていくわけで、僕はそういうディスコミュニケーションの創造的な側面というものをもっと積極的に評価して、その中に身を置くことを恐れないような社会っていうんですかね、そんなに簡単に分からなくてもいいよっていうような社会をどうやって作っていくのかっていうことを、アートなんかは結構そもそもやってんじゃないかなって。最近のアートはちょっとかなり社会と仲良くしようみたいな感じでねちょっと不良性がなくなってきてやばいんちゃうかなと思ってたりすることがあります。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっと時間もそろそろ経ってきてるんで、ちょっと簡単にコメントとかだけを先読ませていただきますね。森下千恵さん、書いていただいた西川さんがおっしゃったこととつながりますが、言葉の裏にある本質を見抜くことは本当に難しいですから、病人さんやアートの方々だけでなく日常生活においても感じることですねと、書いてくださってます。で、あと結構これ面白いんですけども、これ質問が他者とのコミュニケーションをふと意識する場面っていうので、答えが、失敗した時、落ち込んだ時、鬱の時って書いてくださって、これ宮本さんですね。後ほどこれ終わってからちょっと、しばらくまだここ開けてますので、またちょっと個別にゲストさんと交流等をしていただけたらと思います。で、質問をちょっと、中心にやって、もう残り時間いきたいと思いますね。で今の、アートの話で言葉でのコミュニケーションというところで、ちょっとつながるんですけども、匿名さんです。言葉でのコミュニケーションに関してはほとんど常に意識しています。発した言葉に支配されてしまう質なので、清水さんに今に至る経緯をお聞きしてみたいです。西川さんにディスコミュニケーションの授業では実際どんなことをするのですか。これ先ほどの説明ちょっとあったと思いますけど、まず清水さん、実際このうたた寝屋をするまでにどういうことをされてたんですか。
はい、
ですか。はい、
私は高校卒業して、とある劇団の制作に入ってアルバイトをする傍らその劇団の制作をずっとやってたんですけど、なんかすごいそこの劇団が結構自由を歌うような芝居をしているところやったんですね。でそれにもなんか自由にすごい憧れがあったんでそこに入って自由やみたいな感じだったんですけど、実際そんな制作の仕事って全然自由じゃなくて
サバンナなのかもしれないですね。自由だ
でその地味な仕事ばっかり でそれはそれですごい勉強になったし楽しかったんですけど、なんかなんだろう、そのだんだん嘘をついてる感じになってきて、その芝居は自由なのに劇団員も自由じゃないな、役者も自由じゃないみたいな感じで、あんまり仲良くもないところもあったりして、仲いいけど仲良くない感じもあったりして、でそれでもうちょっとこれはやってられへんと思って、でなんかちょうどその頃というか、なんかすごい牛乳が好きやったんで、そのアルバイトでパソコンをこう打ちながらお金を稼いで自分の好きな牛乳を買うっていうのはおかしいんじゃないかと思ってて、それでちょっと北海道とかその牧場に行って牛の世話をしたらお金も入るし牛乳は飲み放題だと思って、
割とシンプルですねそれ
北海道に
行って、すごいそこつながって行動に移せるのすごい
北海道に行って牛の世話をしようと思って行ったんですね。で、まあ、牛乳飲み放題でも美味しかったですけど、でお金も使うところないんで毎月10万円入って9万円貯金みたいな感じだったんですけどそれでなんか、まあ、楽しくやってたんですけど、その牛たちがなんか所狭しと50頭ぐらいいたんですけど並んでて、なんかその光景がちょっと怖くなってきて、でその北海道行く前に友達の赤ちゃんが生まれたのを見てたんですよ。でそのなんか牛もみんなその母乳を出すってことはお母さんなわけですよ。でその母乳を人間が搾り取って人間が飲んで、でその子牛には最初だけその親牛から飲めるんですけど、あとは人間が2リットルのペットボトルだじゃないですか、あれに哺乳瓶みたいなのを作ってガーって飲ませるんですよ。でそれはおかしいやろうと思って、子牛が飲むためのものをうちらが飲んで、うちらが用意したこれで子牛にあげるってどういうことだと思って、
おかしいな、なるほどね、そうですよね、
で、すごいもう、なんか牛はすごい好きやったんですけど、なんか、なんていうかね、不憫なとことかがすごい可愛くて、性格が悪いところとかが、でそれまで結構性格悪いんですよ。で隣の牛の餌を食べたりとかいうのがもうすごい腹立ってもうあかんとか言ってたんですけど、それで牛はすごい好きになったんですけど、その牧場のなんかアジサマとかがすごいもう無理で、そうやったらだんだんその自分が自然な感じで生きていきたいと思って、でそこはその環境はすごい自然なんですけど広いし、なんか、なんだろう、甲子園球場1個分ぐらいかな、2個分ぐらいの土地が地平線見渡せるみたいな感じだったんですけど、でそうやったら大阪に帰ってきてもう環境がこういう都会でも自分の気持ちの持ちようで自然な生き方でできるんちゃうかなと思って帰ってきて、でちょっと今でも牛はすごい恋しいんですけどなんかそういうここでできる自然な働き方っていうのを模索してた時に、大阪の長崎町にあるコモンカフェっていうところがあるんですけど、そこに偶然いた時にそこの人がよかったら手伝わへんって言ってくれて、そこがオーガニックなカフェだったんですけど、でそこで手伝ってて1年経った時に今のちょっと名前が似ててややこしいんですけど、カフェコモンズの人が来て高槻でそういうカフェを作るんですけどっていうのを言ってもらって、じゃあ近いし行きますって言って、で行ったらなんか精神科の病院の喫茶店にみたいな感じですね。
そういう経緯なん
です
ね。はい、分かっていただけたでしょうか。匿名の方の質問でございました。ですね、じゃあちょっと、バッと読み上げて、ちょっと
と時間なんで、まだ、お菓子と残ってますんでちょっと、残っていただいてゲストの方と交流していただければと思います。とりあえずじゃあちょっと読ませていただきます。ですね、森田さんですね、森田秀美さん、精神障害者の産業省のスタッフさんで、そのコミュニケーションについて意識する場面、駅などで知らないおばあさんに話しかけられた時、これ分かりますはいはいはいはい。で、ゲストへの質問またちょっと個別に、後で聞いていただけたらと思います。清水さんに質問ですね、病院、うたた屋で患者さんと、結構話が弾みますか。まだそのコミュニケーションの秘訣は、先ほども上がってきたような話ですよね。これ、知らない、話とか知らないネタを延々とされるときはどういうふうに対応しますかっていうようなことが上がってきたりしています。あ、じゃあちょっと後ほど、はいはいはい、ちょっと一旦、お待ちいただきます。で、小田さんですね、他者とのコミュニケーションは分かってもらえないという気持ちをどうするか、これが一番の問題だと思いますというふうに書いていただいてます。分かってもらえないという気持ちをどうするかということですね。はい。であとコミュニケーションをふと意識する場面ということで、3人以上で会話をするとき自分の意見を言うタイミングが難しいなるほど、はいはいはい、これ匿名の方に挙げていただいています。で、これまた清水さんに、質問なんですが、病院の方の反応とか思いとかは、どんなことがありましたか。これ病院の方っていうのはこれ匿名の方なんですけども、おそらくこれは、患者さんではない立場のことを言ってはるんですかね。で、最初と今では、カフェを始めた時と2年経って今どのような変化がありますかというような質問も、上がってきたりしております。あと、ですね、というのを言いますと、他者とのコミュニケーションをふと意識する、場面で言うと、ですね、これは、どこまで自分を開示できるか意識しますということですね。はい、ありがとうございます。はい、どこまで自己開示できるか意識しますというような意見も上がっております。あと、これは、もう税務相談会っていうのがありますけども、他者とのコミュニケーションを意識する場面、税務相談会、銀行員田中さんということで、めちゃくちゃ仕事の似てらっしゃる人だという話でございます。はい、あと、和音の、森田さん、すでに関係性の出来上がったグループに単身参加するとき、はいはいはいはい、などが上がって、おりますね。はい、というような、ことがバーッと上がっておりますけども、ちょっと時間なんで、ジャタニさんどうですか、今までちょっとザーッとまとめてもらって。はい、
はい、いや、すごいいろんな、全然まとめられないんですけど、すごくそのアートな話だったり、アート その専門的な話もずっとこう深いところに行ったりっていう話も出たり、あとなんかこうこのクッションが入ってるっていうところってすごいどの分野にももしかしたら使えるのかなっていうのはちょっと思いました。司会さん、例えば司会さんに例えば人形があって人形をクッションにして子供と喋ったらもしかしたら伝わるのかなとか、
魔術みたいなそうしか直してくれるみたいな。
なんかやっぱこうクッション入るってすごいこちらもちょっと客観的になれたりしてこう一対一じゃないのかなと思って面白いなと思いました。あ、なんかありますか。はい、
はい、じゃあちょっと、清水さんと西川さんにですね、一言、コメントいただいてですね、一旦ちょっとこの場を締めさせていただいて、残りはちょっと、ちょっとまあまだちょっと片付けている間は空いてますし、お菓子も残ってますんで交流していただけたと思いますけど、じゃあ西川さんどうでしょうか。一連、まあ、なかなか2時間でそんな答えも出るような内容ではないのであれなんですけども、はい、今の皆さんの意見と質問等を聞いていて何かコメントいただけたらと思いますか。
まあコミュニケーションでどんなことをやってますかっていうのはいろいろやってます。まだ秋決めてないん で大阪大学コミュニケーションデザインセンターっていうのは、まあ、僕は臨床グループと言われてるんですけど、科学技術だとかアートだとか現在だとかさまざまな分野でこういうコミュニケーションのことを考えて、まあ、本当にいろんな活動をしてますので、ぜひなんか機会がありましたらコミュニケーションデザインセンターの活動にちょっと触れてみてください。今日いろんな話、物が、クッションというか物が介在するだとかいろんな話できましたけど、もう本当に、コミュニケーションのですね講義で2年3年やっててもなかなかこう突き詰められないというそういう議論の端々がいっぱい出てきたと思いますので、 これをきっかけに、まあ、いろんなことを考えていただいて、もし機会があればあのコミュニケーションデザインセンターとも一緒に
やっていただければと思います。宣伝もそうですね。はい、はい、ありがとうございます。清水さん、はい、お願いします。
はい、なんかアートの方とも結局つながってる感じがしていて、別にそれは医療の現場に限らずどの仕事でもそうだと思うんですけど、私もなんかどうなんですかね、
なんか気になったっていうか、
はい、
こう引っかかったところってありますか。
引っかかったところ、そうですね、やっぱりなんか、うん、その民族の違いとかそういう、なんだろう、うん、全部つながってる感じがすごくしていて、なんかまだわからないことはねたくさんあるんでしょうけど、
わからないことがあるっていうことがなんか知る、どうしました、なんか顔色が変わりましたね
分かり合えない時の気持ちをどうするかって、結構これは本当に大事な話なんで、はい、これだけちょっとあれですけど、
はい、
本当にそんなことディスコミュニケーションの創造性とかって言っても喧嘩した時も悪いし、分かってもらえなかったら悲しいし、誤解されたら悔しいしっていうのありますよね。その気持ちをどうするかっていう話で少しだけ、
はい、
人が感じるっていうのはそれどうしようもないですよ。感じることに関してはそれはその感じをどうするかっていうことじゃなくて、その感じから自分が何を思うかっていうことありますよね。その思いは変わる可能性があります。でその思いを変えるためにはどうするかって言ったら、その感じで何を感じたかで何を思ったかっていうこの経路を考えることです。こういう嫌な感じがした、だからあいつはダメなんだっていうふうに対立的な関係に行くのかどうなのか。だから感じることと思うこととの間にはやっぱり距離があるんですよね。ここをまあ考えるということが非常に大事かなと思うんです。これを できればその一人で考えるんじゃなくって、一人で考えるときにはまあ論理的に考えるという普遍的な方法を使うんですね。だからこれが僕は哲学だと思ってるんですけども、できればその多くの人たちと共に考え合うというような、だから感じに関してはもう認めてしまいましょう。我々感じるように生きてるんですから。でもその感じからどう思うのかで、思うことは行動に結びついたりだとか、さまざまな幸不幸にまでつながっていきます。でもそれを変えるためには考えるという作業をする、臨床哲学をぜひと思っている
、はい、はい、ということで、今日はですね、大阪大学コミュニティデザインセンターの、西川勝さんと、高槻公愛、病院の院内喫茶うたた寝屋の清水邦子さんに来ていただきました。何か参考になるようなことが皆さんにあったら、本当に幸いです。